はい、こんにちは、今週も伝説のホスト井上圭一さんとアドラー流恋愛トレーナー美穂子先生による恋愛相談室を始めたいと思います。私メイクでベストパートナープロモーターの井橋でございます。圭一さん、美穂子先生、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。それでは早速今週のお題を発表します。今週のお題はこんな会話が彼を遠ざける、話していてどっと疲れる女性の特徴でございます。
はい、そうですね、これはまずいですね。まずい事態でございます。
まずいですね。
疲れる、
まあいつもね講座でも言ってますけど、恋愛とかやっぱ会話のみなんですよ、うん、簡単に言うとね。
そうですね。本当に
でもっと言うと結婚してからもね、うん、会話ってやっぱ大事じゃないですか。
はい、
うん。
でやっぱり僕も自分がね接客業やって毎日8時間やってそれ何十年続けたり、あと、まあ、ものすごい数の人と多分会っていってるはずなんですよね、
うん、そうですね、
うん、それで分かったのが、なんかモテていくとかみんなすぐ欲しがるんですけど、うん、それでどんだけうまいこと言ってても、うん、なんていうんですかね、実は会話自体に問題があるなっていう方もいっぱいいるなと、う
ん、はい。
で特にその中で、あのせっかく行こうとしてても3歩下がってるような状態、うん、なんか次につながらないっていうのは、うん、多分ね話した後ね、うん、ちょっとどっと疲れる女性やっぱおるんですよね。これはねやっぱいわゆる地雷的な感じでもったいないなと、
う
ん、
はい、
はい、
なので、この辺をちょっと自分で客観的にちょっと見てもらって、うん、その特徴を掴んで、あ自分やってたなとか、うんうん、やってたなと思ったら分かればね、地雷の見えるかなので、はい、やらないようになるので、うん、ね、なのでそういう風にしてもらえたらなと、うん、ね、で一応これ言う前に皆さん言ってます、やっぱり基本的に悪気ないじゃないですか、こういう人たちって、
はいはい、
ね、ないですね、知らん間にやってたみたいな、うん、ただ言っとくと、うん、悪気ないのが一番タチが悪いんですよ。
そうですね、
ね、だって直せないですからね、悪気ないですから、
うん
うん、だから悪気ないんですってみんな言うんですけど、そいつが一番立ち悪いぞと、うん、ね、言っとこうかなと思っております。
はい、
はい、なので、ちょっと3つだけ言っとこうかなと思います。
1
つ目どっと疲れる1つ目のパターンはね、自分の話のターンがやたらと長い人ですね。
ね、自分の話、
自分の話のターンがやたら長い、
うん、
まあ、特徴としてはね、自分を分かってよとか、うん、やっぱり自分への関心のが強い人の特徴なのかなと、
はい、
いうふうに思いますね、うん、一応だから会話なのでお互いにやり合うんですよ、ターンするんですけど、はい、自分あっちのターンだけが長いと、うん、一緒にいる人はねちょっとやっぱ居場所がないので、
うん、
面白くなくても疲れるんですよね。
疲れるね。
これは無自覚やと思いますよ、うん、本人はこういう方は、
はい、
うん、なのでこういう解決策はね、単純にね時間測ってください、まず、う
んうん、
自分が話してる量、時間と相手の話してる時間測ったら圧倒的に多い人が多いです、
うん
はい、
うん、あとそれが分かればターンの途中で返す癖をちゃんとね、
うん、
私はこうこうこうだけど何々さんどうですかっていうのを、
うん、
ちゃんと間で間で向こうにも話させるっていう癖をつけていった方がいいですね、
はいはい、
これだけで治ると思います、
うん、
これが一つ目で、ね、はい、結構多いパターンかなと思いますね、はい、あと二つ目はね、僕はまあ小説家って呼んでるんですけど、うん、自分の見ている景色を全て話そうとする人、はい、描写を全てする人ですね。これはね疲れるんですよ、
うん、
まあ、例えばこういう、まあ、オチのある話で、こういうエピソードがあるとしましょうと、行きつけ、はい、私が行きつけのカフェに好きな山田さんという人がいててと、ね、で告白するの恥ずかしいから、うん、そこのスタッフさんに山田さんにへのラブレター渡しておいてくださいと渡しておきましたと、うん、である日そのカフェで急に知らないスタッフから、うん、すいません付き合いませんと言われましたと、うん、なんでと思ったらラブレター渡した人が聞き間違えてて、うん、山田さんじゃなくて川田さんに渡してたと、 結果知らない人から勝手に振られたんですけど意味わからん、しかも顔いけてないしっていうね、このエピソード今最短で伝えたんですよね、うんうん、大事なポイントって決まってるんですよ、うん、話の中で、
はい、
でこれね、さっき言った小説家の方はね、描写が長い、
うん、
全て話そうとする、自分の見てる景色を、
うん、
結果話が長くなっちゃうんですよね、うん、だから喫茶店がどこにあって、うん、そこの名物はこうで、うん、カフェにはワンちゃんも連れて行ける、うん、この間も友達と行ったらなんか可愛いって言って、その友達がね、ちょうど彼に振られたところで、うん、なんか少し癒されたって言っててね、うん、でもね、彼女をその振られるっていう原因は、まあ、確かに彼女側にもあってみたいな、もう長いね話と山田と川田の話早せよっていう、まあ、丁寧に説明しようって思ってるんでしょうけど、こちらに興味があることとないことの区別がついていないポイントが、まあ、これ聞いてる側からするとね、話が飛んでるように見えるし、うん、何が言いたいかなって考えるから疲れるんですよ、
うん、何が言いたいかな、
だから、うん、自分の見てる景色を全部伝えると分かりやすいように、まあある意味優しいなぁと思いますよ、うん、ちゃんと伝え優しいなぁって思うんですけど、うん、疲れると、
うん
うん、だからもしこの方も無自覚だと思うので、うん、大事なポイント、まあ、解決策はね、会話に引き算をしていくしかないです、
うんうん、
で伝えたいことに必要なもの以外は削ってください、
うんうん、
これ上司結構多いですよ、少数か
多いですね、
この日は
耳が痛いですね、雪でした、耳が痛い、
ええからも、うん、雪かどうか関係ないからみたいな、
うん、
小説が気をつけてください、
小説ね、語りたくなっちゃうんですね、うん、
これ2つ目ですね、うん、で最後3つ目はですね、自分の正しさを永遠と話す人ですね、
うん、
まあ別名マウンティングって言ってもいいのかなと思いますけど、はい、例えばこっちとこっちどっちがいいって彼が聞かれて、うん、こっちかなって選ぶと、うん、あやっぱそうだよねって、私もそう思ってて、でいやこっちはこうこうこうでこれがダメで、やっぱこっちはこうこうこうでこれだからみたいな、うん、いやお前も何を言うてんのっていう、うん、分かったありがとうでいいのになんかお前の私正しいよみたいなことを結構言うてくる、掘り込んでくるんですよね、
はい
はい、これ相談の時とかもそうですよ、これどう思うって聞いてきてアドバイスしたら、うん、ああでもそれもやってきたのよねとか、
うん、
ああそれも分かってるのみたいな、
うん、
このマウンティングですよね、はい、あれね、
うん、
あと否定形もあれば、必要以上にこちらがこうだよねって言ったことをかぶせてくる女子もおるわけですよ、
うん、
ああこうじゃないって言ったら、うんうんそうそうそう分かる分かる、それってね、まあ、結局昔から言われてることだから、まあ、自分自身もなんか私の経験からしてやっぱそれがね絶対そうだと思うしみたいな、むしろ私が教えてあげてるよみたいな態度になってる場合ね、いや俺がこうちゃうって言ったことに何かぶしてきとんねんと、ね、こういう人もいるんですよ、まあ、相談しに来てるというか、なんか教えに来たったみたいな、うん、ポジション変わってもってるやないかみたいな、ね、僕の愚痴みたいになってきました、ね、これ結構多いので、要は会話がね建設的じゃないんですよね、
うん
うん、ね、あと思ってると分かってんねんとかごちゃごちゃ言うなみたいに言われたみたいで、うんうんうん、こっち疲れるなみたいな、なんなんその自分の正しさの強調みたいな、これはね否定されるのがとにかく嫌いな人の特徴です、
うんうん、
自信のない方も潜在的には多いと、
うん
うん、だからこれもしいてたら、うん、解決策は単純です、アドバイスされたら、うん、あそっか、ありがとう、助かった、うん、そうだよね、
うん、
ってだけでいいんですよ、
うん、
それ以上言わない、
うん、
っていう風にしていくといいのかなと思いますね、うん、ということで、まあ僕が嫌いな女子の話で終わったっていう感じでしたね
もう久しぶりに笑っちゃいました、今日は本当はずっと笑ってる私、はい、すいません、
でもなんか言うでしょ、
いやー、いますね、いやちょっと耳が痛いところもありましたから気をつけます
なんか言いますけどね、悪気はないのでね、
いやでも小説家っていうネーミングは素晴らしい、さすがですね、うん、小説家 ね、
女子にもね、
小説って、ね、目的のことを伝えるまでこういろんな比喩が、ね、ありますよね、うんうん、 あの会話で私いつもなるべく心がけていることは最初に結論を言うっていう、うん、でそれどうしてそうなったかっていうとねっていう順番で話すと聞いてる方が、うん、あこの話はそういう話なのねっていうことが分かって聞いていただけるかなと、うん、特に男性に対して話すときは、うんまあ、気をつけていたりするんですけども、うんうん、そういうことかなと思いますね。一体この話はどこに着地するのかなって分からなくてずっと想像しながら寄り添って聞くっていうのは本当に労力使いますよね、うんうん、全く同感です、うんはい、
やっぱり承認欲求が高いことが原因なんですかね、全てはね。
そうですね、本人悪気がないから、
うん、根本で言うとそれでしょ
う。そうですよね、
そうですね、
自信がなかったり、うん、自分を見て自分を認めてが大きいとやっぱこういうふうになっちゃうとこがあるん
ですね、なりますね、うんうん、もう本当に
そういうとね、うん、なんか嫌われちゃうから優しい人やなって思ってますこういう人らは優しい、
全てね、
嫌われたくないからね、言っときますね、
うん、優しい、優しいちょっと疑問、うん、でも最初に一番 の, あの自分の話のターンが長いっていう、うん、もう本当に単純にこれでしょうね、
うん、
話長いですもんね、
うん
うん、小説家は、
うん、自分に自信がないから承認してほしい、うんうんまあ、それを解決しないか、うん、ことがまあ根本治癒なんでしょうね、うん、解決するのが、
うん、ものすごいシンプルに言うと、うん、自分のために時間を相手の時間を使おうとする人ですよね、
うん
うん
うん、
遅刻する人と一緒ですね、
うん、
私も遅刻することはあるからあんまりちょっと自分で自分に返ってくるけど遅刻する人ってやっぱり相手の時間を奪う人ですよね、
うん
うん、
なるほど、
まあ、ぜひ気をつけてください。もう男性が疲れちゃいますからね、
うん、いや気をつけましょう皆さん気をつけましょう、はい、
結局だから
直せますから
話を聞いてくれる人のところに行ってしまうって逆のこの逆の方に行っちゃって、
ねうん、あ男性がね、
う
ん、
そうです、
うん、そうですよね、
そうですね、そのあたりを講座では細かくお伝えしてますんで、うん、また体験セミナー2月の11日にありますので、うん、いらしていただければなと思います、
はい、お待ちしてます、
はいはい、それではそろそろ、今週も、終わりにします、今週はですねこんな会話が彼を遠ざける話していてどっと疲れる女性の特徴をお届けしました。圭一さん美穂子先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。